金と一徳ラジオ。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのけいこです。お金道とは、柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから、私が作った造語がお金道です。夢の種一徳ラジオの一徳というのは、チャレンジしよう、行動しようっていう意味です。夢の種ラジオは、私が大好きな人とお話したくて始めたラジオです。稽古の部屋へようこそ的な感じで、気楽に聞いてくださいね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、愛知スタジオよりお送りいたします。本日のゲストはですね、本名はあんまりちょっと分かってないかって思ったんですけども、つよぽんって言って呼んでるんですけども、若い方で24歳のつよぽんなんですけど、岩瀬剛志くん。
岩瀬剛志です。
それで剛志って呼ぶんですね。
はい、そうなんです
。すいません。名前すら分かってなかったんですけども、それぐらいの付き合いなんですけど、めっちゃ面白くって、つよぽんと喋ってると、なんかこの人応援したいなと思って今日来ていただいた。
はい、
改めましてつよぽん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岩瀬剛ですね。
あれで剛って言うんですね。
はい。
はい。岩瀬剛くん、つよぽんなんですけど、つよぽんとのご縁は、私の大好きなお友達が、もう、けいこさんに絶対会ってほしい人がいるんですって。もう、一押しで、その、藤子ちゃんっていうお友達がね、この間ラジオに出ていただいてるんですけども、はい、もう絶対で会ってくださいって言って、そしたら、つよぽんとタイミングがあって、私がやってるお店にわざわざ来ていただいて、ご飯食べてくださって、でたまたまその時が髪の毛を切るっていうイベントだったので。
そうでしたね。もじゃもじゃで自分が。
はい、カリフラワーみたいな人回してたんですけどそれがすごいなんか爽やかな感じね、していただいて、で、つよぽんの話をしながら、これから若者としてどうしてたらいいのかっていうものを模索しながら、すごい前向きにいろんなことをされてらっしゃるので、今日その話を聞かせていただきたいと思って、はい、来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、まずつよぽん自分の自己紹介からよろしくお願いします。
はい。僕は、まあ、今24歳で、ちょうど社会人丸2年なったところなんですけど、
はい、
今まではずっと大学出てから鍼灸師で、鍼治療を、仕事でやってたんですけど、
はい、
ちょっといろいろ、仕事をしていく中で、これからの世の中で、自分の中で、やっていきたいこととか、うん、いろいろ考えてた時に、今の仕事を辞めてまた別のことをどんどん挑戦していこうっていう思いが出てきて、
へー、
3月で仕事を辞めて、まあ、今は無職の状態で、
うん、
いろいろ経験を積んでいこうっていうような時期ですね、
はいはい、
今が。はい。
なるほどね。それ辛い時があったんですね、なんか。仕事
しながら。そうですね。なんかもやもやしちゃう時が仕事をしながらすごいありましたね。
でも辞めたっていうのはすごいですね。決断力。
そうですね。
やっとれんと。早めに辞めてよかったですね。
そうですね。はい。思い切りは大切だなっていうのはありますね。
なんでそういうふうに思ったんですか？何か自分のきっかけとか。
ですね、まあ、自分自身が、うん、昔からアトピーがすごいひどくて、
あ、今綺麗ですよね、とってもね、
はい、つよぽんならぬ、たまにつやぽんって呼ばれるぐらいお肌ツヤツヤだねって言われるので、
赤ちゃんみたいな感じしてますよ綺麗なツルツルのお肌ですけど、
ありがとうございます。そう、生まれて少ししてから、うん、全身結構ひどくて、
そう、
周りから見ても、本当ボロボロで、なんか母がから聞いた話だと、やっぱり周りにそこまでひどい子、
うん、
あんまりいないので、
あ、そう、
やっぱり大変だったみたいですね。母はいろいろ言われるし、
自分も痒かった。
そうですね、めちゃくちゃ痒かったですね。まあ、母が、
うん、
僕がアトピーひどくて、その まあ、薬とかも勧められたりはしてたんですけど、うん、母はあの僕4人兄弟の末っ子で、
うん、
で4人目だから大変で食生活すごい乱れてたらしいんですよね。
ああ、もうどうでもいいよみたいな感じ。
はい、ちょっとね、
めんどくさくなってくるね。
そう、手が回らなくて、
うんうんうん、
でそしたら僕がアレルギー持って生まれたので、あのきっとこれは自分の生活が原因でこの子はこうなっちゃったんだっていうので、
うん、
薬に頼るんじゃなくて生活とかそういうところを見直して、うん、この子はあの絶対自分が治すんだっていう気持ちで僕に対して向き合ってくれて。
なるほど、
はい、母から話も聞いてますし、そのおかげであの、まあ、なんかお水をあのちゃんとしようって言ってあの浄水器つけたりとか、食もあの買ってきた添加物とか入ってる出来合いのものとかじゃなくて、手作りのもの作ったりとか、なんか、まあ、何がどれが良かったっていうのは、まあ、はっきりは分からないですけど、あのそれってすごい真剣になんか自分と向き合ってくれたっていうのがすごい今でも覚えてますね。なんかそのおかげでちゃんと治ったんだなっていうのが、
あ、そういうことね、はい、お母さんのためにつよぽんは身を挺してアトピーになってあげたんですね、
はい、でもあれなんですよ、あの大学時代に、
ええ、
あのお酒大好きで、
うん、
お酒飲んだりいっぱい、で朝方締めでラーメン食べたりとか、
朝方締め
でそうそうそうで不摂生しまくってたらまた出ちゃって、
あ、そう、
一回本当に倒れちゃうぐらい体調崩した時もあって、
アトピーで、
はい、アトピーもありましたし、
うん、
体結構もう不調だらけになっちゃって、
やっぱ生活
そうですね、
大事ですね、変なもの食べ続けると、
うん、母はなんかあれだけ頑張ったのにまた体調なんか嘆いてましたね
一生懸命やったのにって、
そうそうそう、
でもね、自分で一遍失敗しないとわからないことって
そうですね、
あるもんね、
う
ん、
改めてなんか生活、日頃の生活が本当に何より大事なんだなとか、そういうのをすごい感じましたね、その時に。
なるほどね、はい、じゃあのつよぽんこれからどういう形でどんな活動をしていきたいと思ってるんですか？
そうですね、やっぱり自分のそういう体験もありますし、やっぱり仕事、鍼灸師として働いてた時に、
うん、
やっぱり治療してある程度良くなっても生活が変わってないとやっぱりまた悪くなっちゃうっていう循環が、
うん、生活習慣病だからね、
そうですね、うん、だからなんかそういうところですごい仕事しながらももやもやするところがあって、だからなんかもっとみんなが一人一人がちゃんとそういう食生活の大切さだとか、
あ、根本的解決ですかね、
そうですね、そういうところになんか気づいてもらえるように、自分がそういうのを行動で示していきたいなっていうのがあって、あ、
はいはいはいはい、
口だけで言っててもやっぱり多分伝わることって少なくて、
そうだね、口だけのやつはねダメだね、
そうですね、
行動しなきゃね、
うん、そうですね、でやっぱりなんかそういう世界に興味を、食の大切さだとか興味持ってから本当なんかいろんな人となんかいいご縁をいただくようになって、地元の方でも、はい、そしたら地球のその環境破壊の問題を真剣に取り組んでる方と出会ったりとか、やっぱりそういうところも環境が破壊されたら生き物はやっぱり住みにくくなるし、で結局そういうのが巡り巡って自分たちの健康にも影響してるし、こうやってなんか全部つながってるなっていうのをすごい感じるようになって、人でもやっぱり血がいろんなそういう添加物の多いものとか、野菜でも農薬だとか、そういうものでやっぱり体の中ってどんどん汚れていくんですよね、血が汚れていくとか、で地球も同じだなって思って、水が汚れて海が汚れてって言ったら、地球はきっと悲鳴上げてるんだろうなと思って、で結局それがまた人の健康にも悪いし、生き物がなんかたくさん死んでるっていうのを知った時に、なんかもっと人もそうですし、いろんな生き物がなんか楽しく生活できる地球をもっと取り戻していきたいなっていうような思いが出てきましたね、最近は。
もうなんかピュアすぎて、聞き入っちゃいました、今。
同年代からは昔こんなんじゃなかったので、最近つよぽんどうしちゃったのみたいな。ちょっとなんかやばいんじゃないのみたいな。
いや、でもすっごい今のピュアな気持ち、すごい素敵ですね。 それに伴って何かこれから行動しようと思うことが。
そうですね。
はい。
今やっぱりまだいろいろやろうと思っても、まだまだやっぱり未熟だなっていうところがすごい感じるので、
うん、若さゆえのね、
はい。
はい。
で、とにかく今は、
うん、
いろんな人に会いたいなっていうのがあって、地元で同じような意識を持った人たちとの集まりもあるし、
うん、
すごい楽しいんですけど、
うん、
やっぱり外で、また別の人、こうやって恵子さんと会えたこともまた僕としてはすごい刺激にもなりましたし。
うん、不思議な大人でもね。
やっぱり人に会うのって大切だなと思って、ヒッチハイクの旅に、せっかく無職になったので。
せっかく無職になったので、無職生かして。
なので、はい。ヒッチハイクでいろんなところに行って、
うん、
いろんな思いで活動してる人だとか、
うん
まあいい人もいればね、危険な目に遭うかもしれないですし、
うん、
いろんな方に会って学んで視野をすごい、もうちょっと広く持って、
うん、
で、そしたらなんかこれからの活動もうちょっと広がっていくかなっていうのが。
なるほどね。
あるので、ヒッチハイクを。
ヒッチハイク、どれぐらいの期間？
ですね、合計すると今のところ予定してるのは2ヶ月弱ぐらいなんですけど、
うん、
2回に分けて前半後半で、
うーん
僕ちょっと愛知県なので真ん中辺なので、最初は九州方面の方まで行くのと、
うん、
あとは北海道の方までも後半は行こうかと思ってます、
うん、もうなんか何にも別に決めてなくノープランで行く感じ。
一応会いたいって言ってくれてる方もいるので、そういう人を目指しながら、まあ予定通りには多分行かないですけど、ヒッチハイクなので。
うんうんうん、
あと発酵食品とかすごい好きなので。
おー、いいですね、発酵食品。
はい。見学したい醤油蔵だとか味噌蔵とか、そういう、みんなにもっと、いい文化を知ってもらいたい、昔ながらのそういう伝統を守ってる人たちを知ってもらいたいっていうのもあるので、
は
い
は
い、自分がそういうとこに足を運んで、またネットとかでも、ブログとかも書いて、紹介とかもしたいなと思ってて。
いいですね。
そうなんです。はい。
そういうなんか、桶職人の話も聞いた？
あ、そう、小豆島に、
うん、
今、発酵でそういう味噌とか醤油とかで使う桶が、
うんうん、
もうすぐ会社がなくなっちゃうんですよね、桶を作ってる会社が。
そうなんですよね。
もう本当に残念で、それが。
杉のね、
そう
板で、竹のね、タガで作ってる、
ね、
あれがなくなっちゃうのはちょっと日本の文化としては困りますよね。
困りますね。
発酵文化としてはすごい困ります。
もうめちゃくちゃ困りますね。
全部がステンレスになっちゃうもんね。あれいかんよね。
そう小豆島にその桶を自分たちでちゃんと
復興させる。
そう。
うんうんうん。
そこの見学も行ったりしたいなと思ってますね。
桶職人になってよ。
そう自分でね作れるようになりたいなと思う ね思ってますね。
だってその辺の杉の木切って竹があれば、
うん、
ただでできちゃう。
そうですよね。
だよ、
うん、
すごくない？釘いらないし、
うん、なんか各地でそういう自分たちで作ってっていう、
うん、
そういうなんかそれを当たり前にしていけたらまたいいなっていうのもありますよね。
いいと思う、
うん、やっぱり何でも自分たちで手作りっていうような、うん
大事だと思うよ。杉って今は杉花粉で、
うん、
結構迷惑がられてるけど、杉の学名って知ってる？
学名？
杉の学名。
知らないです。
クリプトメリアオブジャポニカって言うんだけど、隠された日本の秘宝って意味なんだよ。杉ってものすごい大事な日本でしかできないの、杉って。あの杉って。だからほら、お酒とか発酵のものってさ、
はい、
杉の苔玉とか作るじゃん、
はい。
あれは杉じゃないとダメなんだよ。
だから杉なんですね。
そう、伊勢神宮も杉なのよ。
あ、感動。うわ、なんか嬉しい。
伊勢神宮も杉の木立を歩いていって、
うん、
そうすると副交感神経が緩やかになっていくのが杉の効果なのね。
ああ、だから落ち着くんですね。
そうそう、落ち着くのね。
僕、ちなみに今、手にブレスレットつけてるんですけど。
杉なの？
これ杉なんですよ。樹齢450年の杉の木で作ったっていう。そう、落ち着くんです。
ここが副交感神経を穏やかにするのが杉なので、ヒノキはやる気を持っていく木なので、ご神殿は必ずヒノキって決まってるのよ。神殿に杉とか使っちゃうと、あんまり お願いしたくなくなるみたいな。
そうなんですね。意味があるんですね、やっぱり。
意味があるのよ。で、お寿司屋さんのカウンターはヒノキって決まってるのよ。
はい、
で、ヒノキじゃないと、杉にしちゃうと、もうなんか食欲なくなっちゃうから、お寿司頼んでもらえなくなっちゃうもんで、杉のお箸で食べると、ダイエット効果があったりとか。
そうなんだ。
っていうように、杉ってすっごい日本の文化で大切なものだから、杉よけで、ね、何かしていきたいとかっていうのは、つよぽんの役割としては素晴らしいなと思って、
やってください。いいですね。
そして杉がなんか今ね、邪魔者扱いされてるけど、実はものすごい隠されてる日本の秘宝として、これからどんどんどんどんクローズアップされていくものだと思うので、桶なんかまさにそうだよね。
あ、そうですね。もう発酵食品にはやっぱり欠かせないですからね。
欠かせないよね。味噌蔵なんかね、絶対杉じゃないとダメだもんね。ヒノキじゃ発酵しないよ。
あ、そうなんですね。
杉なのよ。
わ
やって、もうぜひやってほしい。日本の文化。
昔の人は分かってやってるっていう、なんか、
それすごいよね。
昔の人の本当知恵ってすごいなって。
すごいよね。
もうそういうのどんどん僕自分でもできるようになりたいし、あの下の代にどんどん伝えていきたいなって思ってますね。
本当に思うよね。まあ下の代あんまり少ないけどね、20代だからね。
そうですね。
まず自分が学ぶってことだよね。
おじいちゃんになった時とかに。
いやでもそれが本当に大事なことだと思う。いや発酵とかもすごい大事だと思うね。発酵大好きなんでしょ。
発酵大好きです。
どういうとこが好き発酵の。
なんか見えない世界で微生物たちが自分の役割分かってるんですよね。いつ自分が頑張ってとかで、そしたらバトンタッチして別の菌が働いてとか、それがなんか見えないところでそうやって起きてるものが実はすごい大事なんだなっていうのを分かった時に、なんかもう可愛くて、
可愛いよね。
そう、自分で作ったりとかするともうなんかうわ発酵してると思うと
何作ってんの強くん。
僕本当でも社会人になってからなので最近なんですけど、味噌作ったりもそうですし、
味噌作る24歳男の子あんまいないね最高だね。
今年はねやっぱり愛知県にいるので、豆味噌もちょっと仕込んでみたりとか。
最高だね。豆麹に塩と水だけで、そうなんいいね。
やっぱりね麹でいろいろ作るのが好きで、もちろん甘酒もそうですし、なんかね発酵楽しいなと思って。
つよぽん最高だね、24歳男の子。
子供いないけど我が子のように可愛がって
る。わかるわかる。成長するもんね。発酵ってね、はい。いや、発酵食品食べてるとね、体がオーラって発酵するよ。
そう、人生もやっぱ発酵させていかないと。
だよね。発酵していく人生がいいよね。腐敗していくやつもね。最高だね、つよぽん。いや、発酵大事だよ。だから日本の文化だもん。
そうですね。
なんか国の菌だもんね、国菌でできてるもんね、
う
ん、
そうですよね。前でもなんか知り合いがあの麹菌についてのテレビでやってたやつ、なんか DVD 貸してくれて、麹菌のなんか働きとか、なんか一人でなんか1時間ぐらい麹菌の勉強してました。
大事だと思う。私はお金堂の菌やってるから、はい、土に、あの円マークって書くと幸せって字なんだよ。
おー、はいはい。
なんか土の下には菌がいるのよ。
あ、
金は金なんだよ ね、なんか金大事。
あ、
もう金トーク大好き。だからもうつよぽんのことめっちゃ応援したくなる。
ありがとうございます。
これからじゃあヒッチハイクをするということで、はい、いろんなとこに出かけていくと思うんですけども、はい、その時につよぽんまだね、24歳だし、会社辞めてるし、無職だしっていうことでお金がないと思うね。
そうですね。
はい、そういう時はどういうふうにしていきたいと思ってますか。
そうですね。まあいろんなところで、その自分が会った人に、まあ、お願いできる人がいれば、止めてもらったりとか、一緒にご飯食べさせていただいたりとかも、その同じ時間、その土地で同じ時間をその共有したりとか、で、また自分が、旅していく中で、得たものをまた発信したりとかもしながら、まあ、出会った人にちょっと応援してもらいながら、いろんなものを届けながら、動いていきたいなと思ってて、まあ、その中で、まあ、応援してくださる人がいれば、ちょっと支援とかもしてもらいながら、何かみんなに発信をしていきたいなとは思ってます。
つよぽんともしつながって止めてあげたとしたら、はいはい、何が特典なんですか。
もうね、困ってることは何でも、もうお掃除でも何でもいいですし、力仕事でもいいですし、もう困ってることがあれば何でも手伝わせていただきたいなと思ってますね。
じゃあもう草取り頼ん、
はい、もちろん。トイレ掃除でも何でも。
うちの草取りしてくれる？
はい。
一晩ぐらいなら大丈夫。 そんな感じで、つよぽんをね、活用してもらいながら。
そうですね。ね、はい。来てって、SNS とかでもつながっていただければ、うん、まあ、日にちもある程度限られてるので、絶対行けるかわからないですけど、会いたいって言ってくれた人には、会いに行きたいなと思ってるので、
うん、
はい。そういうところで、ぜひ呼んでもらって、
うん、
そこでまた、いろんなお話、
金トークを、
金トークも、
うん、発行してる人たちと一緒につながるというね。
そうですね。うん。
友達で野草マイスターとかいっぱいいるよ。
おお、そう、野草いいですよね。
野草はね、宝物だって言ってね、うん、彼女たちは雑草じゃないよ、宝の草だよって言って。
先日も地元の、うん、自然栽培の農家さんのところで、
うんうん、
僕が一応主催させていただいて。
ええ、
野草を食べようっていう会を。
ああ、いいね。何食べたの？
実は僕、二日酔いで自分取り、主催しときながら二日酔いで自分野草取りに行けなかったんですけど、
うん、
そう、地元のその農家さんが、うん、食べれる野草と、うん、ちょっと毒のあるものとか、
あ、教えてくれて。
教えてくれて、で、みんなで野草取って、
うん、天ぷら
で、天ぷらしたり、
うん、
で、その後みんなで木登りに行ったりとか、そう、僕もそのあたりはもう復活して、うん、楽しんでたんですけど、うん、やっぱり自然の中で、うん、子供たちが生き生き楽しんでる姿とか、
うん、
それこそそこの農家さん、土の中の見えない微生物だとか、
うん、はいはい、
あといろんな生き物の循環の話とか、
うん、
すごい大切にされてる方で、
うん、
ね、そういう自然環境の大切とかも、うん、なんか会った人に少しお話とかもしながら旅したいなと思ってますね、
うんうん、いやー、いいよねー、
はい、
面白いね。これからだね、つよぽん。
はい。
はい。夢はじゃあ、ね、つよぽんの中で夢を教えてください。これからどういう風になってほしいな、みたいな。
そうですね。まあ、自分のそういう自然に寄り添った生き方っていうのを、これから少しずつ実践していきたいなと思ってるので、うん、やっぱり自分たちって自然の中で生かされてる存在だなってすごい感じるので、自然があってこそいろんな植物とか生き物とかがいて、それがあるからこそ自分たちがこうやって生活できてるので、もっとそういうものを大切にした生き方で何でも自分たちで作ったりとか、
うんうんうんうん、
そういう生活を自分がしていくことで、うん、ああいう生活してみたいなとか、自分がおじいちゃんになった時に、うん、あのおじいちゃんいろいろできていいねとか楽しそうだねって思ってもらえた時に、
うん、
同じような生活にだんだん切り替えてくれる人が増えてったらいいなと思って、
うん、なるほどね、
はい、何でも買って使い捨てればいいとかじゃなくて、うん、やっぱりゴミはどんどん増えていくので、
うん、
やっぱりそうやって自然に寄り添った生活ができるとか、そういうのをしたいっていう方がこれからもっと増えて、
うん、
なんかみんなが楽しく笑っていられる、
うん、
世の中になっていったらいいなって、まあ長い目で見てですけどね、うん、なかなかすぐには難しいと思いますけど、
いや、それを言い切れる24歳若者なかなかいないですね。すごいよね、つよぽん、本当に。
ありがとうございます。
いや、そんなつよぽん、ぜひ皆さん応援していただいて、
はい、
うち泊まっていいよとか、発行こんなのあるよっていう情報あれば、
はい、
ぜひつよぽんの方までご連絡いただきたいと思いますし。
そうですね、はい、本当に、もう、いろんな方に会いたいので、もう、うん、ぜひ呼んでいただきたいですね。
もうテーマ発行で行ったら、絶対いろんなとこでつながるよね。
そうですね。
ねえ、いろんな可能性が。
そうですね。
はい。かもされると思うし。
かもされますね。
かもされる。いい感じでかもされると思う。
いいですね。
つよぽんそのものがかもされると思う。
ああ、もう最高ですね。
ねえ。発酵やってる人日本中にいっぱいいるから。
そうですよね。最近また増えてますしね。
増えてます、うん、増えてます。私たちの周りでもいっぱい増えてるよ。
うん。うわあ、いいですね、
うん。そういうことやってる人たちは本当に循環をわかる人たちだから、
うん、
話も通じると思うし。うん、まあ、ほぼほぼおばあちゃんだと思うので。
そう、最近お友達は年上の方ばかりで。
でしょ。
そうそうそう。同年代と最近遊んでないなと思って。
うん、同年代分かりにくいよね。
うん、そうですね。
まだまだ何かね、うん、これからちょっとこう、お金の方に走ったりとかするのがね、うん、24歳だったら、うん、そうじゃん。ちょっと、ね、女子を追っかけたりとか。
そうですね。
が普通だよね。
そうですね。彼女は欲しいですけどね、やっぱり。
まあ、別に追っかけたら全然いいと思うけど、でも、発行が分かる 人同士でね、
そうですね。
ねえ、
うん、そういうのが好きな方とかいれば楽しいだろうなと思いますね。
うん、いいと思う、うん。めっちゃ楽しみだね。
そうですね。やっぱり同年代そうやって話
会う方はやっぱ少ないですけど、
うん、
あの仕事辞めてヒッチハイク行くとか、
うん、
そういう話した時に、
うん、
あんまり今まで連絡向こうからなかった人から、
うん、
話聞かせてとか、
お
なんかやっぱりなんかそうやって会社とかいろんなところで縛られてストレス溜まってる生活がどこかで、
うん、違和感ある
だ
ね。
そう、違和感あるんだろうなと思って、なんか自分がそういうのでもう楽しい姿どんどん見せていきたいなっていうのが
最高です
ありますね。
はい、そんなつよぽんとつながりたい場合はどうしたらいいですか？
僕も Facebook やってるので、
はい、
岩瀬つよしで、つよしのつよが、
はい、
あの
オーストラリア
のオーストラリアのあの GO、
はい、
っていう字で志す、
はい、
であのカッコでつよぽんって書いてあるので、
ええ、わかりました。つよぽん、つよぽん実家はどこですか？
実家はあの愛知県の豊橋市に、
豊橋の、はい、はい、そこの方が全国に、はい、これから、はい、じゃあヒッチハイクだけでも乗せてあげるよとか、そんな連絡でもいいですか？
あ、はい、ぜひ、もうそういうの大歓迎ですね。
うち、ん、に来たら甘酒飲ませてあげるよとかっていう、そういう、
あ、いいですね、
そういう連絡最高ですね。
最高ですね。
ねえ、一緒に野草天ぷら食べようとか。
ああ、最高ですね。もうなんかそういうあの、ものづくりとか、
うん、
あの、いろんな手作りのものをやってる方とかに呼んでいただけて、そういうのを教えてもらったりとかできれば、もう、なおさら嬉しいなっていうのが。
なるほどね。
はい、
じゃあ手作りの味噌漬けのご飯とか食べさせてくれる。
ああ、もう感動ですねそれは。
いいね、言ってたら多分絶対そんな人出てくるから。
そうですね、う
ん、言いまくんな、
はい、
繋がれると思いますよ、はい、そういう人と。いや、ぜひぜひそういう方はつよぽんにうちおいでみたいな。
そうですね、
はい、このラジオ聞いていただいた方はぜひ、
はい、
呼んでください皆さん、
はい、
で
よろしくお願いします。
はい、私も応援しますのでつよぽんよろしくお願いします。
ありがとうございます。
あの選挙説みたいなんで。でもね、本当に広がっていって、つよぽんの考え方は本当にこれからの時代の大切な考え方だと思うし、
ありがとうございます。
はい、それが広がっていった方が平和になると思う。
そうですよね、
それはすっごく素敵な話ですよね。あと1分ぐらいありますので、なんか意気込みなんかをちょっとぜひ。
あ、そうですね、はい、まだまだね、自分がどこまでできるかとか全然わからないですけど、
うん、
やっぱりまず悩むぐらいだったらもうどんどん行動してった方がいいなっていうのが、もう、まあ、自分は若いので助けてもらえますし、
うんうん、そうそうそう、
はい、いろんな人に助けも求めながら、
うん、
どんどんチャレンジする気持ちを大切にしたいなと思って、うん、はい、前を向いてどんどん行動していきたいと思ってます。
最高ですね。でもぜひこれ聞いていただいた方はつよぽん頑張れというメッセージとともに、お家でご飯食べさせてあげるよと。
はい。
はい。ちょっとボッキングでしてあげるよぐらいな。
はい。ぜひ。
はい。若いのでしょうがないなと思っていただけるおばさまたち。はい。ぜひ、つよぽんよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いや、でも面白いですね。これからのブログとか、ブログも書くんですかね。
はい。Facebook とかにもあのリンク貼ってるので。
はい。それを読ませていただいて、つよぽんがどんな風に、どんな旅をしてくるのか、私も読ませていただくの。
はい。
とっても楽しみに。はい、してます。今日はありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあ最後に、
はい、
合言葉をご一緒いただいていいですか？
はい。
はい。つよぽん、これからも、いっとく
いっとくいっとく、
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ってね。
ありがとうございます。どんな時も